ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、ヨシャキです。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジでございます。
よろしくお願いいたします。タネラジのイベントリポート。はい、イベントに足を運んで体感して見えたことを皆さんと共有したいということで、今回は、私の方がですね、漫画、アニメ、ゲーム、特撮アーカイブの現状と展望というですね、明治大学のリバティアカデミー20周年記念オープン講座というものに出てまいりましたので、ちょっとそのお話をさせていただきたいなと思っております。岩崎さん、アニメ特撮アーカイブ機構ってご存知ですか？
お、すいません、ちょっと遠いです。
はい、聞こえますか？
はいはい、何でしょう？
あ、すいません。以前館長庵野秀明特撮博物館っていう展示があったかと思います。
うん、これはい、ありました、ありました、ありました。
はい。
はい、作ってましたね、庵野さんの
館長って、はい。はい。これがですね、アニメ特撮アーカイブ機構が、まあ、ちょっと関わってたものだったりするんですけど、これは、まあ、特撮の文化だとか、アニメの文化だとかを、まあ、守っていきましょうと。で、さらに守るだけじゃなくて、それを利活用していきましょう。継承させていきましょうと。で、なんならその関わってきた人たちにインタビューするなりして、オーラルヒストリー残していきましょうみたいな。なんかそういうふうな、まあ、団体らしいんですね。で、そこの理事を務めてらっしゃるのが、氷川隆介さんっていう人で、まあ、氷川さんって、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですが、まあ、アニメ評論家ということで、結構お馴染みかなと思いますけども、僕も結構この方、まあ、好きでって言うと何なんですけど、結構本買ってたりしてて、手元に今あるのが、20年目のザンボット3っていう、まあ、ザンボット3って言えば富野義行監督の、まあ、なんていうか、彼の、まあ、出世作はガンダムなんですけど、富野義行らしさがバリバリ出た、まあ、作品の一つかなということで、ロボットものなんですけれど、とってもリアルな面があって、それは、ロボットが戦うことで、地球のなんか施設とか、まあ、被害が出ることに、まあ、地球人が怒って、お前たち出てけみたいな、なんかそういうこと言われちゃうみたいな、それ結構厳しい物語だったりする。まあそういうふうなものを、彼が現場とか、なんかインタビューとかめちゃくちゃして作ってる本で、まあ要は、氷川さんもめちゃくそなオタクなんですよ。まあ、そんなオタクの人が、まあ、明治大学の、まあ、特任、教授なのかななんです。なんで、まあちょっとこの話をね、直接話聞いてみたいなってことで言ってみたんですよ。で、今回どういう話かというと、まあ、アーカイブの現状と展望ってことなんですけど、まあ、彼らが、もう一方ね、森川海一郎って方、
も
お話しされてたんですけど、まあ、要は。
漫画美術館みたいなやってる人ですよね。
そうですね、はい。明治大学ってそういう取り組みやってるんですよね。で、最近ニュースでね、漫画とかのセル画とかが、第二の浮世絵化してるんじゃないかって話があるんです。これどういうことかっていうと、まあ、大きなサザビーズとかっていう、まあ、オークションハウスで、例えば、手塚治虫の原画とかが、まあ、100万単位の金額がついたりだとか、中には1000万以上お金がついたりとかしてるらしいんです。で、それが、いいことなのか悪いことなのか、まあ、いろいろ賛否あると思うんですけど、彼らが言ってるのは、こういう原画みたいなものっていうのは、まあ、漫画が作れる手前のもので、これそのものにシンプルに価値があるかっていうのは非常にこう賛否もあると。で、さらに言うと、今回出展されたものってのは、あんまりクオリティのいいものでは僕ら的にはないと。 へー。でもそのセル画だったりしたらその保存状態が良くないものだったりだとか、あと手塚治虫の原画だとしても、うん、もっと価値あるものは、ま、例えば曼荼羅とかにあるだろうとか、まあみたいな話があって、じゃあその曼荼羅を出せばいいのかってそういう話でもないらしくてですね。だからその単純にまず物の価値っていうものがなんとなくつけられてしまって、そのそういうアート業界のルールでお金がついちゃうようなことになると、あの物の価値っていうものがそっちに引っ張られていくと、この例えば一個一個の原画の価値、それはまあ後々話されるんですけど、そういうものをプロがちゃんと見ないで、なんとなく、まあ、アートのルールで決められていくんじゃないかと。でも、もちろん、これは、その、いろいろ考え方あるんでしょうけども、で、この後何が語られるかっていうと、この、氷川隆介さん、その後出てきて、その、ヤマトの、なんかね、大、絵コンテみたいなのがあって、その絵コンテに、細かくメモとかしてあったりだとか、うん、演出のなんかメモ書きとか指示だとか、そういうふうな、あと、セル画の、ひっくり返すセル画に何が書かれてるかとか、ひっくり返したセル画をね、黒く塗ってあるとかね、なんかそういうことに全部実は意味があって、どうやって作られてるかってことが全部それで紐解けるそうなんですよ。
うんうんうん、
まあ、みたいな話を結構3、40分ずっとするという、さすがオタクならではみたいな感じの話がずっと聞けたんですけど。そうそうそう。で、まあそういう風な話で、つまりアーカイブするってことは単に保全するだけじゃなくて、その価値の意味ってものをちゃんと紐解けるってことが重要であって、だからその紐解くことによって価値が見えてくるってことと、あの、なんとなく原画パンと出てきて、いいですね。何千万。では、ちょっとこれイコールにはならないよみたいな話が、まあ今回されたんですよ。で、その、まあ、聞いてて、まあ、なるほどなと思いつつも、なんか結構、なんか難しい気持ちにもなって、質問したかったこととしてね、
うん、
例えば利活用って言葉があったんですけど、
うん。
いや、実際じゃあどう利活用するのかっていうのはちょっとイメージが湧かなくて、
うんうん。
その、まあ、僕らの立場から言うと、その展示で、なんか美術館に展示されてるとか、やっぱこの前の、ジブリの宮崎駿じゃない方といえば
高畑勲展、はい。
勲展とか、ああいうので僕らが楽しむ分にはいいと思うんですけど、
うん。
あれを、アニメ業界の人とかが、なんか利活用するっていうことがどういうことなのかなと思って。まあ、もちろん見に行って勉強するっていうのはあるのかもしれないけど、そういうことなのかどうかちょっとよくわかんないっていうか。で、まあ、あとはそのデータベースとしてこう、取り出しやすいとかってこともあるかもしれないし、でもね、あそこの展示なんか結構いろんな制作のノウハウとかすごくいっぱい書かれてて、ね、宮崎駿の結構厳しい言葉とかも載ってたりとかしましたけど、ああいうことをどう利活用したら、映像研というアニメとかに活用されるのかなとか。
なるほど。
そう。でも、逆に言うとなんか、もう映像研には手を出すなの制作の人たちってのは、そんなノウハウをもっと全部知ってんのかなっていう気持ちも思ったりもするんです。
うんうん、うん。
なんか、今更ヤマトの作り方こうでみたいな偉そうなこと言われても、いやいやまあ、そうですけどね、みたいな感じにもなるのかななんていう気持ちも思ったりして、
うんうん、
まあ、無論でもね、もっと演出考えてほしいなっていうアニメとかもあったりするから、その、どっちがどうなのかちょっと素人的にはなかなか語りきれないんですけど、でも逆に言うとさ、映像系には手を出すな。まあ今のアニメですけど、その作品がどう作られたかっていう裏側とか全部アーカイブ取られるとしたら、これまたちょっとすごいことだと思わない？
すごいってのはどっちの意味で？
あ、なんていうか、あのアニメーションを作るための、映像の画面上には出てこない情報ってのはきっといっぱいあるはずじゃないですか。
うんうんうん、
その、どういうふうに、例えば声優さんに演技してほしいと言っているのかとか、例えばここの演出方法ってのはちょっとトリッキーなことをしているであるとか、何秒待った方がいいだとか、うん、なんかそういうデジタル化されてるとはいえ、いろんなノウハウが実は表面上には出てこないものがいっぱいあるんだとすると、 それを残していくっていう面白さっていうのは、うん、価値があるんじゃないかなとも思ったりをするんですよね。
うんうんうん。あれ派ですね、僕
も。そうそうそう。で、じゃあ、そういうものを、言い出したら、もう全部そうじゃんって気も、なんかしてきて。
うん。
そうするとなんかこう、まあたまたま今回ヤマトの話を聞いたんですけど、ヤマトだけじゃねえよなっていうか、むしろその後のが長いから、多分エヴァンゲリオンとかどうしてんのかなとかさ、そういうこといろいろ思っちゃったりして、で、そう思っちゃった後の今の最新のアニメたちは、どうノウハウをこう受け継いでるのかななんていうことが本当にわかんなくなってきちゃったっていうか、
なるほど。
逆に言うと、ね、その、3ヶ月に1回50本のアニメを作んなくちゃいけないっていうさ、50本以上のアニメを作んなきゃいけないっていう、そういう、今、ルールになってるわけですよ。ルーチン的には。うんうん、こんなルーチンの中で、皆さんどうやってね、ものを作ってるのかなと思うと、ちょっとゾッとするというか、なんかそういうふうなことを、なんか想像して、まあ、だから利活用って、具体的にどうされてるんですかっていうのをちょっと聞きたかったっていうのが一個。
それこそあれですよ。映像研の監督の岩佐正彦監督とか、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前にすごい鬱っぽいコメントをツイッターに垂れ流してましたからね。
そうそう。だねえ、だから、本当にその。
疲れてんなっていう。
まあ、漫画なんかもそうだし、やっぱその、まあ、極端な集中力とこう、過剰なエネルギーがやっぱ、ほとばしってるからこそ作られるものだっていうのはまあ、わかるんですけど、なんか、ね、じゃあノウハウって貯められるのかどうなのか、ね、宮崎駿なんか永遠にダメ出ししてきそうな感じもするじゃないですか。
そうですね。ね、
そう思うと、いや、まあでもね、だからなんか正解なんのかなっていうことがまあ一個と、もう一個、なんか原画を売っ、ね、海外に売ったらいけないみたいな話がまあ冒頭にあって、まあそれは 100% そうじゃないって話じゃないんだけど、なんかそもそもやっぱり、そのアニメとか漫画のその世界が、まあこれ言い方難しいんですけど、厳しすぎるのかなっていう感覚が僕にはあって。
厳しすぎる。
うん。ね、そのやっぱその業界で生き残る、多分アニメーターとして生き残るなんてめちゃくちゃ厳しいっていうか、うんうん、まあ聞く話によれば、もうそもそもそこで生活することはかなり厳しい状況であると。
アニメーターとしてね、仕事として
そうそうそう。
そうですね。
うんうん、給料がまあ安いみたいな話があって、うん。で、なんかそういう風な業界的状況を改善しないで、その流出がいけないみたいな話とか、まあ多分流出するのはそういう人たちではないから関係ないんだけど、お金の回り方がちょっとうまくいっているのかなっていうのは、うん、まあこれは素人的にはすごく思うことで、うん、で、最近まあネットフリックスとかが、期間を決めて契約をすることで、もう少しこう、お金が安定的に回るようにするみたいな話とかをね、なんか、うん、話として聞いてきたりするんですけど、だからその、もちろん、収蔵することとか、海外に流れることがいけないとかって保全することが大事なんですけど、漫画とかアニメとかの価値付けってものが、やっぱ独特なものであるってことを、どうやってこう、微妙に調整しながら回していくのかってことを考えないといけないような気がするから、この、今作ってる人たちの生活ってものを守るっていう観点と、この保全ってことはなんか関係があるのかなってことはちょっと聞きたかったんですよね。
うん、うん、うん。
関係がなさそうなんだけど、守ることって何なんだろうかみたいな。結局権威ができたものだけ守るってことだとしたら、ね、貧乏な人は貧乏でいいのかみたいなことに、まあ、関係なさそうかなとかね、あるのかななんて、そういうことをちょっと聞きたくなったりとか。
なんかアーカイブという切り口で言うと、
うん、
僕個人の意見としては、うん、残せる限り、その制作に邪魔になったら意味ないと思うんですよ、アーカイブすることが。なんか残すために、なんかいろんな手順踏んでね、とかっていうものを今の仕組みの中に入れること自体があんまりよろしくないと思って、うん、でも結果として残っていくそのセル画であったりとか原画であったりみたいなものっていうものは、まあ蓄積しておきつつ、うん、一応こういう風に見れるような状態にはしてますよっていう公開もさせつつ、その現代の制作者、現代のアニメーターの方々が、まあ参照したいなと、これのヒント欲しいなと思った時にすぐに見られるような現状を作っておくこと自体はすごく大事なことだなと思います。
うんうんうんうん、そうですね。
僕の意見としてはね。
うんうん。そうだからその辺がまあなんていうのかな、これはその アニメとかに限らずですけど、世の中のその商業的なもののノウハウの継承ってのは結構わ、できそうでできないじゃないですか。やっぱ商売敵だから基本的にはさ。
うんうんうん。
だから、まあ、他の業界でもね、ノウハウを、まあ、トップのところなんか割とこう公開をね、したりするところもあったりするんですけど、なかなか、まあそうね、本とか書くとかそういうことなのかな、どういうことなんでしょうね。でも特にアニメ業界とかは、このノウハウを貯める、そして公開するっていうのは非常にめんどくさくて難しそうな業界かなってのは思いました。もう、本当に地獄のようなスピードで作ってて、それをどうアーカイブするのかって言われたら、うん、なんかその、氷川さんのヤマトの資料とかも、ファンの人が見に行ってそれを、譲り受けてたまたま持ってたものを資料として残すみたいな、なんか疑似的に考古学みたいな感じになってるわけですよ。
探しに行くわけですね。もしかしたら空き家とか、その、亡くなった方の家とか行ったらそういうのが残ってるかもしれないみたいな。
そう。だから、うんうん、そういう風な、まあ、もちろん、最近だと随分状況変わってくるんだと思いますけど、逆に言うとそのちっちゃなメモ書きとかがどういう形で残るのか、うん、スラックでさ、指示しましたとかさ、か PDF で書きましたとか、うんうん、なんかそういうこととかがきっと起こるんじゃないかと思うんですけど、うん、そういう時にその何とも言えないね、細やかな指示とかをどうするのかなとか、昔の手塚治虫とほら、漫画のさ、なんか、欄外とかにアシスタントへの指示を書くとかさ、なんかそういうのがあったりするじゃないですか。
うんうん、
だんだんそういうのとかも変わっていくんだろうけど、
うん、
そういう時にこうニュアンスとかの伝え方とかが変わっていくのかなとか、
うんうん、
あと、なんかアニメーションの作り方ももうデジタルだから、ここから、ここの目を発光させましょうみたいなこと、なんかボタン一つでできちゃったりするじゃないですか。そうすると試行錯誤のルートが全然違ってきたりするでしょう、多分。
うんうんうん
う
ん、
そうなってきたときに、本当に過去のノウハウっていうものと、このこれからの感覚っていうのが、どういうふうにこう接合するのかとかも、まあ、俺し、アマチュアだから全くわかりませんけど、なんかまあきっとするんだとは思うんだけど、だってヤマトの話とかも、なんかガラスを歪ませるとかさ、なんかセル画の後ろからなんかこう、黒く観光させてマスク処理してとか、まあ多分その、もうね、アドビのソフトとか使っちゃえば簡単できるとかそういう世界なのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
だけど、本物の絵を描いてそれを直接露光させる方が迫力が出るみたいな、なんかそういう話なんかも出てきて、うん、なんかもう正解よくわかんねえなって思っちゃうんですけど、
うんうん、
ただデジタルになるとやっぱこう、ルールがなんとなく、統一化されていくみたいな、そういう要素もあったりするんで、まあだから本当になんかノウハウというかそのね、過去の遺産をどういうふうに、継承していくかっていうのは、その具体的な手法についてはね、どこまでまとめてらっしゃるのかわかんないんですけど、まあすごく面白そうだなという感じがしたというお話でございました。
うん。
まあでもね、これ、たまたま今回は、その、ちょっと古めな話でしたけど、本当に最近のアニメだっていっぱい傑作があるわけで、どうやって作ってるかとかさ、うん、その演出の謎だとか、実はこういうふうなことを考えていたんだっていうところを、インタビューみたいな、ああいうね、こう分かりやすいアウトプットだけじゃない、もっともっと地層化されてるようなものの中に、なんか面白そうなもの、岩崎さんの好きそうなものありそうじゃない？
うんうんうん。
そういうところを発掘したくなって、ちゃうでしょ、きっと。
そういう意味で言うと僕あれですね、最近さよならテレビっていう、ドキュメンタリー映画を見た影響で、
はい。
なんかアニメ業界のやべえところ、まあそろそろ白箱とか多分やろうとしたことはそういうことに近いのかもしれないですけど、うん、アニメ業界のそのノウハウ含めて、あと大変なところとかやべえところとかを含めて描いたアニメーション番組なり映画なりを、なんか、作ってほしいな。うん
ねえ。痛いな。ネットフリックスではもうできなくなっちゃったかな。
あ、そうなんですか。
ネットフリックス今、嵐のことは少し触れてるらしいですけど。
うん。
いやいや、ね、ほら、なんかネットフリはもうアニメの会社をさ、抱えちゃってるからさ、アニメ業界のドキュメンタリーとかできるのかな。まあ、できるか。
あれ、サイキックスを追って今度やるやつは、日本のやつですよね、あれはね。
はい、日本のやつですね。
アニメでやるけど。
ネットフリー
で、ね。やるんじゃないですか。だって、なんて言うんだろう。ネタになるところっていうの、この前ね、それこそ全裸監督で AV 業界描いてみたいなところですけど、日本の代表的なコンテンツを探っていくとしたらば、はいはい、それこそデビルマンクライベイビーも扱ってるぐらいですから、でもアニメにフォーカスして、日本のアニメ業界、まじ、なんかフランスとかのアニメ業界はなんか健全らしいじゃないですか、聞くところによると。
あ、そうなんだ。
潤沢なその予算と潤沢なそのスケジュールが組まれて、ちゃんと、あの、人間としての生活を保たれつつやってるらしいですから、なんか、そこら辺は、もしかしたらね、フォーカスが当たるのは楽しみだな、それはね。
手塚治虫とか、富野義行とか、庵野秀明とか、まあね、そういう漫画は結構ありますけど、すでに。
うん。
あの辺をちょっと、ナルコス手法で撮ったら面白くなるのかな。
面白いと。
なんか全部そういう手法にされるのも不愉快ですけど、なんかちょっと気にはなるよね。
現実を知りたいっすね。どういうところがマジでやべえのかっていうところが、素人にはなかなか想像しきれないところなので。
まあ本にはね、描かれてはいるんですよ。ただそれを読み解くのが難しいっていうか、なんか多分ドラマのちょっと濃い味付けにしてもらうことで、みんなは理解しやすくなると思うんですけど、なんか多分当事者たちは愛情たっぷりじゃん。
うんうん、
だから、もっと、あの、なんていうかな、心ない人がドラマを作ると、あの、分かったような気にはなれると思いますよ。
うんうんうん、
あの、手塚治虫さんが、本当にこう、嫉妬深いっていうか、才能が大嫌いみたいな。
まあ、それはその。大友克洋とかそういう話でしたっけ。
うん、そうそう。まあ、裏表だと思いますけどね、そういうふうな、ね、表裏一体的なこととかをどう描くかみたいなこととかもあると思いますけど。うんうん、まあ、だからそのね、人間、とこまで含めちゃうととっても大変なので、とりあえずセルガ、原画、あとゲームとかも実は複合芸術だから、これもどうするかみたいな話も大変で、あのゲームの脚本とかもね、実はあったりするんですよね。なんかそこら辺も面白いんですけど。そうそう。
そういうのをなんか、まあまあ、売っちゃってこう日本じゃねえや、その制作会社のお金にするとかにしてもいいような気もしないではないんですけどね。
まあね、本当にね、試造していくものですからね、数がめちゃくちゃ多いからね。
そのデータとして残しておけば、そのノウハウとしてはある程度蓄積されるじゃないですか。もちろん、そのデータには残らない部分とかあったりするか、そこはもしかしたらテキストの補足とかも必要かもしれないけど、なんか原本をそのまま維持しておくっていうことが、アニメにおいてとか漫画において、そこまで重要かっていうと、なんか、まあケースバイケースだと思いますけど、なんか考えてもいいのかなっていう気はしますけどね。今のこのやべえ状況っていうのが経済的にあるのであれば。うん、
まあまあまあ、ちょっとね、なんか、あの、本当に、まあでも他のものに比べたらアーカイブっていう世界が弱いっていう意味では、まあこういうアニメ、ゲーム、漫画ってのも、あの、頑張っていかなきゃいかんのかなと。
他の分野ってのはアートとかってことですよね。
まあまあ、あの、本とかね、書籍とかはそういう意味ではね、あの、うんうん、まあ、作家さんっていうのが割とこう大事な扱いを受けてたりはすると思うんですけど。
なんかそれこそアトロクで話してた限りでは、なんか漫画の、いわゆる背表紙っていうのを、はいはい、アーカイブされてないですってね。
まあ、あれもね、なんか結構、噂だけ聞くと、その、原稿料があそこには発生しないみたいな話だとかね。そういうこととかもありますから。まあ、なかなかだから、俺はね、結構お金の問題大きいと思うんだよね。なんかね、こう、観光的に昔から出版社の権力的なものが、ね、ネガティブだけではないとは思うんですけど、なんかちょっと、ね、安く叩いてるみたいなところとか、反則みたいなところが実はすごく価値があるとか、そこら辺をひっくり返したくないっていう、難しいね、難しいね、なんかね。いつか僕らも漫画を原画で見ることはできなくなるみたいなね。うん、そういう時代も来るのかもしれないですね。
まあ、見てないからな。まあまあまあ、うん。
まあまあまあ、そんなわけで、ちょっと話はどんどん展開していくんですけども、まあ、とりあえず日本もそういうことを、まあ始め、まあ日本というかその、ここの氷川さんがやってるアニメ特撮アーカイブ機構とか、あとは明治大学とかがそういうことを手掛けていきそうなので、うん、まあちょっとね、うん、そういう情報もね、追いかけていきたいなというふうに思ったりもいたします。
はい。
はい。ということで長くなりました。今回は、明治大学のリバティアカデミーという、あの一般の人が、これ無料だったんですけど、参加できる、うん、公開講座がありまして、そちらの漫画アニメゲーム特撮アーカイブの現状と展望というちょっと固めのタイトルですけど、結構楽しく、拝聴させていただきましたに行ったお話でございました。はい、はい、お相手は なんかやっぱそういう会場ってのはやっぱ熱がこもる人がいて、ちょっとこれ以上は言えないですけども、楽しかったです。池田と
岩崎でした。
タネラジ。